続きまして、呪うより祝ってほしいと題しまして新井牧師からお説教をいただきます。
先日修法にお蕎麦の食べ歩きのことを書いた、ここにですね書いたんですけども、伏見にあるその美味しいお蕎麦屋さんの名前を教えてくださいというお声掛けをいただきました。紹介したことに興味を持ってもらえたというのはとても嬉しいことでございます。喜んでお教えしたんですが、後でその修法を読み返してみましたら、ちゃんとお店の名前ここに書いてあったんですね。食べに行っていただいたでしょうか。お蕎麦の食べ歩きの話をいたし少ししますと、9月のお休みの日に北区の方にある、今年もグルメ本のミシュランで星を獲得した有名店に行った時のことでございます。昼もだいぶ過ぎていたんですけれども、それなりに人が並んでおりました。そこで、その最後尾に並んでいたんですが、私の直前のお客さんが入ってしばらくしてから店員さんが出てまいりまして、お蕎麦がなくなったので前のお客様で終了しますとこのように告げられたんです。だったらもっと早くわかるでしょうと思いながら大層がっかりいたしました。ですからそのことを Facebook という、インターネットで短い一言や日記のようなものを書くところで冗談半分にこういうことがあったと、だからこの店は呪っておくことにする書き込みましたところ、友人から牧師がそんなことを書くとリアルだからやめなさいというふうに叱られました。そのお蕎麦ですが、秋に新蕎麦の季節を迎えております。新米と並んで秋の楽しみの一つでございます。今朝は今朝は子供の祝福と合わせてこの収穫感謝の礼拝を守っておりますけれども、先ほどもお話を子供たちにしましたように、アメリカに移民した正教徒ピューリタンが原住民にその作物の作り方などを教わり、1年後に豊かな収穫を得て、そしてその方々を招いて共に喜び祝ったことが最初であると言われています。旧約聖書では10分の1を神様にお返しする、これは掟のようなものであって、全て神様の恵みによるんだということを確認し合う習慣がありました。人間は古来そういう収穫への感謝を捧げるという習わしがあったということでありましょう。興味深いのは、年間を通してさまざまな作物を収穫することができるにもかかわらず、秋にこの収穫感謝をするということです。ピューリタンは原住民と祝った最初の収穫感謝が、秋だったということがあるのかもしれませんが、保存が効いてなおかつ主食となる穀類の収穫が秋だからかもしれないななどと想像しています。今となってはいろんなものをその時合わせて1年に1度感謝をするということで、先週は瀬高保育園でも子どもたちと一緒に収穫感謝の礼拝をお捧げいたしました。そんな実りの秋ではございますが、皆さんご存知のようにこの秋は野菜が高騰しております。先日キャベツを買おうと思いましたら一玉496円という値段がついておりました。一人ですからだいたい半分とかしか買わないんですが、それでも250円以上でございます。仕方がないので他のもので代用することにして諦めました。そのことを夜妻に電話で話をしましたところ、こっちでも同じように高いと、困った困ったそのように言いながら、でも今日は焼きそばにしたかったからキャベツ買っちゃったと、こういうふうに高単価いとずっこけたわけでございます。で、今日はガラテアの信徒の手紙をお読みいただきましたが、使徒パウロがいろんなところに出かけていって宣教した、宣教旅行に出かけていったというのは、これはもう言うまでもなくキリストの福音を述べ伝えるためでありました。 それは単に神様の御言葉を語り歩いたというだけではなくて、その福音に触れた人たちがキリストの十字架の死による罪の贖いというのを信じて、それに伴う救いの恵みを信じるようになるためのいろんな、サポートもしていたと思われます。具体的には一定期間そこに留まって、そこでキリストの福音を信じる者の群れが出来上がり、ある程度それが成長していく、そこまで教え、一緒に礼拝を守り育てたということです。そのようにして各地に教会、キリストの集会が出来上がっていくわけですが、それはまさに神様による収穫への備えそのものだと言えるかと思います。御言葉を述べ伝えていくというこの宣教の技は、すべての人が神様を信じて、キリストの福音を信じて、救いの門に入れられる、そのことを望みながら、最後の審判のその時まで続けられます。その最後の審判の時、御国の人となる者たちはまさに神様の収穫そのものです。ですからパウロはもちろん、私たちの宣教も神様の豊かな収穫を目指して行われる種まきであって、それを互いに豊かな実りへと導かれることを祈り合う行為と言えます。ところがパウロが宣教して作られた集会が、その後順調に成長し続けたわけではありません。パウロがいなくなるといろんな問題が起きてくるわけです。今日お読みいただきましたこのガラテアの地方の教会などは、パウロがその地を離れてからさほど時間が経っていないにもかかわらず、早速ややこしい問題を抱えるようになったということがわかります。その問題というのは、福音ならぬものを福音として新たに教えようとしたグループの登場です。これは全く違う、信仰が入り込んできた宗教が来たというのではなくて、他の福音に乗り換えようとしているという言い回しをしていることから、同じキリストの福音のように見えて、その実パウロが伝えたものとは性質が違う教えだったのではないかと想像できます。例えば立法主義的な教えであるとか、あるいは他の教会にもありがちだった、どうせ許されているんだから本能のままに生きていいんだというような堕落的な信仰であったりとか、そういう最初にパウロが教え諭した信仰の道を大きく逸脱するような、そういう教えです。具体的にそれがどういうものであったのかは定かではありません。しかしパウロのこの激しい口調から、それが極めて不信仰なものであった、少なくともパウロから見ればもう不適切極まりない、そういうものであったというのは想像できます。そのために当時の手紙の様式からしますと、普通は書き出しのこの挨拶の後に続いて感謝や賛辞が述べられる、記されるようなんですが、そういう習慣を破っていきなり激しい非難の言葉が並べられています。パウロは相当頭に来ているんでしょう。パウロは言います。キリストの恵みへ招いてくださった方から、あなた方がこんなにも早く離れて他の福音に乗り換えようとしていることに私は呆れ果てていますと。パウロは自分からガラテヤの人たちが離れていったこと、そのことに腹を立てているのではないんです。キリストの十字架の死による贖い、それを知ったにもかかわらず神様から離れていこうとしていることに腹を立てているんです。私たちもそうですけれども、キリストの恵みに招いてくださったのは誰かということを思い返します。それは牧師でもなければ信仰の先輩でもありません。 そのような人たちは確かに、まあ、この世的な意味ではきっかけを作っているでしょう。でも私たちを信仰に導いて、私たちのうちにまかれたその信仰の種を育んでくださったのは他でもない神様ご自身なんです。ですから私たちがその与えられた信仰をないがしろにするというのは、神様をないがしろにするということに他なりません。せっかく気づかせてくださった恵みの数々に感謝しないということや、せっかくその救いの門に導き入れられるということを悟らせてくださった、それにもかかわらずそこから離れようとするのは、それはもう許しがたい罪を重ねることになってしまいます。これは信仰を告白したら、それ以後模範的な信仰者として歩まなければもう信仰者として失格だというようなことではないんです。努力してなろうとしてなれない、それが私たちです。でもなろうとしてなれないながらも、絶えず神様の御前に頭を垂れて悔い改めつつ、そして許されていることに感謝する、そのことを忘れ去ってはならないということです。しかしガラテヤの信徒たちを惑わしていた者たちは、どのような形だったか分かりませんが、他の福音、すなわちいかにも信仰的なことと思わせておきながら、実際は真理からかけ離れた教えによって、ガラテヤの信徒たちをパウロが述べ伝えた福音から遠ざけようとしておりました。そしてすでにガラテヤの信徒たちがその教えになびいてしまっている、あるいはそういう者たちが少なからず出ているということが、今日お読みいただいたところから伺い知れます。その教えが全くの誤りなんだということを、間違いだということをパウロはこのように説明しています。他の福音といっても、もう一つ別の福音があるわけではなく、ある人々があなた方を惑わし、キリストの福音を覆そうとしているに過ぎないのです。つまり福音という言葉によって、いかにも神様の恵みであるかのような勘違いを起こさせるけれども、福音というのはただ一つなんだ。十字架の死によって罪をあがなってくださったキリストのそれ以外に福音はない、他の福音などというのは存在しない。だからそれを少しでもねじ曲げて解釈するものがあれば、それは福音ではなく全くの偽物であるというふうに断言をします。福音というのは唯一無二なんだ、キリストの福音以外に喜びの知らせはありませんということです。その福音に背を向けさせて自分の思いになびかせようとする者たちに対して、パウロは厳しい裁きを予言します。8節のところ、しかしたとえ私たち自身であれ天使であれ、私たちがあなた方に告げ知らせたものに反する福音を告げ知らせようとするならば、呪われるがよい。パウロは自分自身や天の使いをも含めて、もし福音に反することを流布しようとするならば、呪われるがよいと言いました。呪いというと、おどろおどろしいものを想像いたしますし、人間の自己中心的な嫌な部分が表面化しているような、そんな思いも私はいたしますが、ここでは呪うというのは、呪うのはパウロではないということに注意を払っておかなければなりません。ここで言われている呪いというのは、神様による裁きのことを言っているのではないかと。なぜならパウロは主体的に呪うとは言っていません。呪われるが良いと言っています。神様に背を向けて、むしろ隣人を神様から引き離そうとするものを、神様は放っておかれはしないだろうという まさに裁きの予言でありましょう。しかもパウルはこのフレーズを二度も繰り返しています。人間の思いを優先させて福音をねじ曲げる者、誘惑する者は神様ご自身が裁くというんです。呪いというと思い起こす歌があります。フランスで一番有名な日本人は誰かと問われたら誰だと思われるでしょうか。以前は映画監督としての北野武さん、ビートたけしさんがフランスでは一番有名な日本人だったそうです。直近だったらピコ太郎という芸人かもしれません。あの珍妙な歌を歌っている芸人、キンキラキンの芸人です。同じように一時レ・ロマネスクという男女二人組のアーティスト、昔風に言うと歌手、この二人組が有名になっていた時期があるというんですね。王様と王女様をイメージさせるような衣装、しかもピンク色、そういう奇抜な衣装に身を包んでフランスのテレビ番組でフランス人をからかうような内容の歌を歌って大賓縮を買ったのが最初なんだそうですが、それが逆に評判になって一躍脚光を浴びたというんです。この二人組が祝っていたという歌を歌っております。こんな内容の歌詞です。憎いあいつを祝っていた、思いもかけず祝っていた、口辺に兄と書くところ、示す辺で祝っていた。単に漢字を間違えたというオチなんでございますが、毎日毎日祝っていう字をいっぱい書いていた、部屋中部屋中祝っていう字であふれ返っていた、道理で道理であいつに幸せ続くと思ってた、あれほどあれほど祝ったおかげをどうか忘れないで。結局祝ったおかげでその相手にいいことが続いていたというのが面白いところでございます。他にも、まあ、取り出し不可能なタイムカプセルに漢字を間違えたままで末代まで祝ってやると書いたというような、くだらないけれども面白い歌詞が並んでおります。ここで歌われた呪いであるはずのもの、それはまさに私たち人間の恨みつらみのようなものから発せられる人間の思いです。でも例えば呪いというのがあくまでも人間によってどうにかできるものではなくて、どこか神頼み的なところがあるというのは皆さんもご存知の通りかと思います。それが実際に実現されるのかどうかというのは私たちの知るところではありません。でもどうせならば同じように私たち自身ができるものではありませんが、豊かに相手が祝福されるということを願いたいわけです。自分自身に対してはもちろん、隣人に対しても呪うよりも祝うという気持ちでいたいわけです。この世には良いこともあり悪いこともございます。それらは私たち自身が責任を負うべきものもあれば、どうしようもなく理不尽に感じないではいられない、そういうこともあるでしょう。それを単純にいいことだから祝福された、悪いことだから呪われている、そういうふうに断じるのは因果応報の発想であって、現に戒められなければなりません。私たちは私たちの目に良いと映ることも悪いと映ることも含めて、全てを神様にお委ねするという信仰が養われることを願い求めるものでありたいんです。そこには必ず神様の祝福が豊かに注がれると信じるからです。パウロは福音から離れようとする者や引き離そうとする者たちへの非難が決して自分の思いから出たものではないということを最後に確認します。パウロは人間に取り入るのではなく、ただただ神様のみ見上げている。そうしたパウロの信仰が、その姿勢が、パウロが記した手紙が聖書の中でこうして今に至るまで読み続けられている、そのことの根拠でありましょう。私たちも呪いではなく祝福を豊かに受けたいんです。同じように隣人に対しても 祝福を祈るものでありたいんです。神様はその祈りを聞き届けてくださると信じます。一言祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。どうぞ私たち一人一人を豊かに祝福してください。私たちは絶えずあなたの恵みのうちに置かれていること、御手のうちに置かれていることを忘れずに、感謝をの祈りを捧げつつ、また希望を持って一日一日を大切に歩んでいくことができるようにどうぞ導いてください。そのためにも一人一人の健康をお支えください。病のところにあるもの、体調を崩しているものに癒しの御手を差し伸べてください。これから始まる一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。